77.1
ミカのフラワーシネマ。ミカのフラワーシネマ。FM 諫早ミカのフラワーシネマ、皆さん明けましておめでとうございます。シネマナビゲーターの辻ミカです。1月7日花の金曜日になりました。新しい年を迎えましたね。皆さんいかがお過ごしでしょうか。7日も経っちゃってからご挨拶も遅くなってしまいましたが、また今年もどうぞよろしくお願いします。皆さんどんなお正月を過ごされたんでしょうかね。もう正直に言っちゃうと、この番組収録なのでまだ私のお正月の話ちょっとできなくて申し訳ないんですけれども、予想するとですね、きっと食べてゴロゴロしてもうダラダラしたお正月を過ごしてるんじゃないかななんて思ってます。さて、今年もいろんな作品たくさん公開されますので、皆さんが素敵な作品に出会いますように番組でもご紹介していきたいと思います。30分と短い時間ですが、今年もミカのフラワーシネマどうぞ楽しんでくださいね。さて、今日のオープニングナンバーは2002年に公開された映画スパイダーマンから、エアロスミスでテーマフロムスパイダーマンをお届けしました。いよいよ最新作スパイダーマンノーウェイホーム公開になりましたよね。映画後ほどご紹介します。そして素敵なプレゼントもご用意していますので、どうぞお楽しみに。さて、気になる話題作からご紹介していきます。決戦は日曜日、舞台はとある地方都市。地域に強い地盤を持つ衆議院議員川島の事務所で施設秘書として働く谷村は、川島のサポートに徹底する仕事に満足していましたが、衆議院解散のタイミングで川島が病に倒れてしまい、代わって川島の娘の由美が次の選挙で川島の地盤を築いて出馬することになります。その由美なんですが、世間知らずで自由奔放、でも熱意だけはある彼女に振り回されながらも、谷村は由美を当選に導くために奔走するのですが、という東京ウィンドウオーケストラピーカートンに会いに行くと坂下雄一郎監督がメガホンを取り、脚本も手掛けています。キャストは谷村を久保田正孝さん、由美を宮沢りめりえさんが務め、お二人この作品で初共演を果たしているということなんですが、もうお二人の息ぴったりの演技、もうとっても初共演とは思いませんでした。もう由美の世間知らずっぷりがもうなんとも笑えるっていうか、なんだか見てて可愛いなーなんて思いましたし、それに振り回される谷村くんも、見ててこうお気の毒っていうか大変だなーと思いながらも、二人を見てるともうなんか面白いし、なんだかもういいコンビじゃんなんてこう思ったりしてしまいました。それと同時に、選挙ってこんななんだなとこう選挙の舞台裏も描かれていて、なかなか興味深い風刺コメディですよ。決戦は日曜日は今日から公開ですが、長崎公開決まってないので、詳しい情報は公式ホームページをご覧くださいね。もう一つご紹介します。日本語劇場版サンダーバード55、1960年代にイギリスで制作され、世界中で愛され続けてきた特撮人形劇サンダーバードの新作エピソード3部を、劇場上映することになったということなんですけど、当時ラジオドラマとして書かれた3つのエピソードをイギリスの熱狂的ファンによるクラウドファンディングを得て、オリジナルの撮影手法を完全再現していて、 映画の最初に撮影風景などもあって、なかなか興味深い映画なんですよね。まあ、日本語上映版は日本の特撮監督樋口真嗣監督が日本公開用に構成を担当されてるんですよ。まあ、ボイスキャストは満島ひかりさん、そして井上和彦さんなどがされていて、1966年4月に NHK 総合でサンダーバード日本で放送され、当時特撮テレビ番組ウルトラ Q が放送中で、国産初のカラーで制作されたということでですね、まあ、特撮テレビ番組ウルトラマンの放送開始の3ヶ月前という、まさに空前の特撮番組のブーム黎明期で、プラモデルやおもちゃももう大ヒット、もう日本中の子供たちの憧れの存在だったそうです。まあ、私は今回初めてサンダーバードを見ましたが、まあ、この作品のオープニングに、まあ、先ほども話しましたけど、制作にあたってのこうインタビューが流れるんですね。まあ、それを見てから物語が始まるので、もう入り込みやすかったですし、その技術の素晴らしさにも感動してしまいました。まあ、当時を懐かしく思い出しながらご覧になられる方もいらっしゃると思いますし、まあ、私のように初めてご覧になる方もスーパーマリオネーションのこう素晴らしさを体感できるんじゃないかなと思います。日本語劇場版サンダーバード55、こちらは今日から公開で、長崎は佐世保シネマボックス太陽で公開になっておりますので、ぜひ劇場でお楽しみください。ミカのフラワーシネマ。最新作映画ご紹介していきます。マークスマン。妻に先立たれ、メキシコ国境付近の町で牧場を営みながら愛犬と暮らしている元海兵隊の狙撃兵だったジムは、ある日メキシコの麻薬カルテルの魔の手から逃れようと、国境を越えてきたメキシコ人親子を助けてしまったことから、彼の運命は大きく変わっていきます。追っ手の銃弾に倒れた母親は11歳の息子ミゲルをシカゴに住む親類のもとへ送り届けてほしいとジムに託し、息を引き取ります。仕方なく引き受け、ミゲルを連れてシカゴへと向かうジムをカルテルは追ってくるんですよね。果たしてジムはミゲルをカルテルから守り、無事にシカゴへたどり着くことができるのでしょうか。命を懸けた戦いの火蓋が切って落とされるという物語で、監督はクリント・インストウッド主演の人生の特等席で監督デビューを果たしたロバート・ローレンツがメガホンを取っています。キャストはジムをリーアム・ニーソンが演じるほか、キャサリン・ウィニックなどが出演しています。まあ、今回はそこまでのアクションシーンはなかったんですけど、やっぱりもうね、ハラハラドキドキでした。まあ、そして追っ手に追われながらも、ジムとミゲル2人のロードムービーでもあり、なかなかですね、見応えの作品でした。まあ、なんとなくイーストウッド作品よりの映画かななんて見てて思いましたし、イーストウッドさん同様、まあ、リアム・ニーソンさんも年を重ねても素敵な俳優さんだな、もういくつになってもその役を印象深く演じられるってすごいなと改めて感じました。マークスマン、こちらは東宝シネマズ長崎ほか全国で公開中です。続いての作品はスパイダーマン・ノーウェイ・ホーム。前作でホログラム技術を武器に操るミステリオを倒したピーター、しかしミステリオが残した映像をタブロイド紙のデイリー・ビューグルが世界に公開したことで、ピーターはミステリオ殺害の容疑をかけられてしまった上に、ピーターがスパイダーマンという正体も暴かれてしまい、生活は一変してしまいます。身近な大切な人にも危険が及ぶことを恐れたピーターは、共にサノスと戦ったドクター・ストレンジに助けを求め、自分がスパイダーマンだと知られていない世界にしてほしいというピーターの頼みを聞いたストレンジは呪文を唱えるんですが、やがて時空が歪んでしまい、マルチバースが出現、それぞれのユニバースから過去シリーズのヴィランたちを呼び寄せてしまいます。 スパイダーマンホームカミング、スパイダーマンファーフロムホームに続くトム・ホランド主演スパイダーマンシリーズの3作目で、引き続きジョン・ワッツ監督がメガホンを取ってしまいます。キャストはピーターをトム・ホランドをはじめ、ゼンレイヤやジェイコブ・パタロンが続投されるほか、ベネディクト・クトカンバーバッチが演じるドクター・ストレンジ、さらに今回過去の悪役たちが登場し、ウェレム・デフォー、アルフレッド・モリーナ、ジェイミー・フォックスなど当時のキャストが再登場しているのも見どころの一つです。もうこの作品に関しては何も言いません。まあ、できるなら前情報も入れずに頭の中空っぽにして見てほしいんですよね。まあ、もしお時間があったら、これまでのスパイダーマンシリーズ、トビー・マグワイア、そしてアンドリュー・ガーフィールド、こちらも全てのスパイダーマンシリーズを見てから見るとさらに感動するし面白さが増します。そしてユナイテッドシネマ長崎では 4DX 版も上映されますので、こちらで見るとさらにスパイダーマンの世界をお楽しみいただけると思いますので、ぜひスパイダーマンノーウェイホーム、大きなスクリーンで楽しんでくださいね。スパイダーマンノーウェイホーム、 こちらは東宝シネマズ長崎、ユナイテッドシネマ長崎、佐世保シネマボックス太陽ほか全国で公開中です。今回は皆さんにスパイダーマンノーウェイホームを 4DX で楽しめるユナイテッドシネマグループ 4DX 特別鑑賞券をペア2組4名の方にプレゼントいたします。応募方法はフラワーシネマのプレゼント応募フォームからご応募ください。締め切りは1月14日の金曜日です。皆さんのたくさんのご応募お待ちしております。ミカのフラワーシネマ、お届けしておりますミカのフラワーシネマ、最後にもう一本映画ご紹介します。ユンヒエ。韓国の地方都市で高校生の娘と暮らすシングルマザーのユンヒのもとに、北海道小樽で暮らす友人ジュンから一通の手紙が届きます。20年以上も連絡を絶っていたユンヒとジュンには、お互いの家族にも明かしていない秘密があったんですね。手紙を盗み見てしまったユンヒの娘セボムは、そこに自分の知らない母の姿を見つけ、ジュンに会うことを決意し、ユンヒはセボムに強引に誘われ小樽へと旅立つという物語で、監督はこの作品が長編2作目となるイム・デヒョン。キャストはユンヒをキム・ヒエ、ジュンを中村優子、ユンヒの娘セボムを女性アイドルグループ IOI の元メンバーキム・ソヘが務めています。まあ、この作品見ていてなんだかもう心地よさを感じてしまいました。まあ、ユンヒと娘のセボム、そしてジュンと同居しているおばとの関係がすっごく良かったんですよ。まあ、ジュンのおばを木野花さんが演じてらっしゃるんですけど、また木野花さんがもういいんですよね。まあ、木野さんが演じるおばさんが、まあ、温かくて安心感があって、まあ、こんな人がそばにいてくれたら心強いだろうなーなんて思ってしまいました。まあ、木野さん演じるおばさんがもう開いてる喫茶店や、ジュンとおばさんがこう暮らしているお家もなんだかこう温かさがあって、もうすっごくいいんですよね。まあ、ユンヒとジュン、まあ、過去を抱えている物語はあるんですではあるんですけれども、まあ、私は本当にねとっても温かさを感じるいい作品だと思いました。ユンヒエ、こちらは全国順次公開中で、長崎は公開決まっておりませんので、詳しい情報は公式ホームページをご覧ください。さあ、そろそろエンディングが近づいてきました。今週のラストナンバーは1987年公開の映画私をスキーに連れてっての主題歌、松任谷由実サーフ天国スキー天国を聴きながらのお別れです。皆さんどうぞ素敵な週末をお過ごしください。ここまでのお相手はシネマナビゲーター辻美香でした。また来週、バイバーイ。